9月25日木曜日です。今日は道草の日です。今月のお題をお願いします。
はい、波
ウェーブ
ずっと言ってました。波
波いろんな波がありますけど、
ね、
はい、皆さんからの波の川柳、お待ちしております。
あのここのとこ、あの向井真紀夫というね、
はい、
ドクター
向井千秋さんの旦那様、
日本に12球団があって、
はい、
そこの本拠地を全部回るっていうのはそう難しいことではないんじゃない
ですか、うん、できそうですね。
しかし彼は、
はい、
アメリカ全土、うん、30球団の本拠地を全部回るという
大変ですね。アメリカ大陸、ね、あまりにも大きすぎます。
映画と野球が大好きな牧尾君、
はい、
でこの間ちょっとスティーブ・マックイーンですね。今日は
スティーブ・マックイーンですか。
スティーブ・マックイーン知らない人も増えてるでしょ
う、うん、
ね、まあ、今でいうとトム・クルーズぐらいの人気スターでありましたね。
私が記憶にあるのは栄光ノルマ、
あ、だいぶ晩年の方だもんな。我々はですね、はい、段階の世代でいうと大脱走、
うん、
アメリカ映画大脱走はね、第二次世界大戦中にドイツの捕虜収容所から脱走するアメリカ兵、イギリス兵、
はい、
でこれさ、この話を1963年ですけど、もうこれ大スターですよ。その1年前に七人の侍をリメイクした荒野の七人っていうのがあって、あ、
はい、
ユル・ブリンナーがハゲ頭の、主人公で、で当時も有名、ジェームス・コバンとかチャールズ・ブロンソンとかロバート・ポンとか出たけど、スティーブ・マックイーンが若手で登用されて、そのユル・ブリンナーの片腕役をやるんですよ。
あ、そうでした。
それはだから全然新人ですよ、毎日、うん、そしたら次の年へ大脱走ですよ。これ対策も対策、
うん、
俺はこの映画見た時ね、こんな面白い映画、ナバロンの要塞以来だなと思って、それ以来何回見たか分かりませんけど。
そうですか。
で ここのスティーブ・マックイーンがね、ヒルツ大佐というんですけど、彼がね野球が大好きという設定、
はい、
左手にはめたグラブで右手に ボールをね持って、こう独房の壁にぶつけてキャッチボールするんですよ、うん、でも 何気なく俺も見てましたけど、このマキオ君はね、
はい、
全然ダメだと。スティーブ・マックイーンが、
うん、
スティーブ・マックイーンは子供の頃から野球したことねえんでねえかと思ったと。まず左手にはめたグラブで右手でボールを打ちつける動作がなってない。
あ、そうですか。
ボールを見に行ってから離すのが早すぎると。
あ、そう
です。手首をほとんど曲げずにボールを掴んでた離すと。あ、そうかと、ボールキャッチボールとか上手い人はこう手首をピッてこうやるんでしょうな。うーん、それがスティーブ・マックイーンはなってないとそして野球に慣れた人が壁を相手にキャッチボールするときに、
はい、
壁の近くの床にボールを投げる。そうすると床から跳ねて壁に当たったボールはいつも一定のところにこう来るんですよ。トントントントントン、俺もやったことありますけど、
トントン。あ、そうですか。
あの前に見ました、僕の弟はキャッチボール嫌いで、うん、妹とままごとするのが好きだったので、うん、俺は一人で
壁を相手に
、はい、そうするとね、何度も言いますけど壁に近いところにぶつけるとプチョンといく、
うん、
ところがスティーブ・マックイーンは壁から相当離れた床にボールを投げつけるもんだから、
うん、
床から跳ねたで壁に当たったボールはあちゃこちゃに戻る。
それは大変
まあそれはそれで守備練習なんかもしれないけどだから、スティーブ・マックイーンはクールでかっこいいけど、
うん、
野球は下手くせと言っております、
うん、あ、そうですか。牧野さんチェック、
チェック、細かいんですよ、はい、だから俺もほら映画見る時 いろんな見方をしますけど彼はもう、もうあれですよ。で今度はね、アメリカ北部カナダとの国境に接したノースダコタのファンゴという町に行ったって。見ればすげえよ、ここ和井さんはあのね、アメリカの地図を見ながら話してますけど、はい、ここまですごい、
すごいですね。す日本列島を縦断してもまだ足りないくらい、ね、
ここに行ったと、
はい、
ファンゴっていうのは俺も覚えてますね。あのアメリカ映画でね、あのアカデミー賞かなんか取ったんじゃないかな、あのこの町の周辺で起こった殺人事件を扱ってタイトルもファンゴという映画があったんですよ、1996年。で、ニューヨークヤンキース、まあ一番有名でしょ、ニューヨークヤンキースの一番有名な人っつうのは、まあ、ベイブ・ルース、 それからジョー・ディマジオ、
はい、
この間やったルー・ゲイリック、
で
その人を選んだんだらあまりに普通でつまんないから、マキオ君は僕はロジャー・マリスを選んだって言うんですよ。
うーん、
俺もロジャー・マリス、カズエさんはでもあの大長島が活躍した頃のニューヨーク・ヤンキースは、ね、同じくマリス・マントルというホームランバッターが2人で、
あ、そうですか。
でヤンキースの一員だったロジャー・マリスは、ヤンキースタジアムで、61本ホームラン打ってベーブ・ルースの年間本塁打記録60本を破ったと、
うん、
その後にマリスの記録を破ったのはバリー・ボンズとか何人かいるんだけど、マキオ君が言うにはあいつら全員もう ステロイド注射なんで、もう疑惑マクロケだと。
だからそうなんですか、
本当に本当に年間その本塁打60本を超えたのは今でもマリスしかいないと僕は思ってる。だから大好きなのマリス。でこのマリスがなんと野球殿堂入りしていない。
いない。
うん。だからイチローの野球殿堂入りっていうのはすごいことですよ。
そうですね。
でなんでそのファーゴかというと、マリスのふるさと、
うん、ファーゴ、
そうで、うん、ファーゴの人々はマリスを野球の殿堂に入れる運動の一環として博物館も作ったと、でその博物館を見るために
マキオさんお出かけなられた。
もういってこんなに遠いとこ
すごいですね。
どうやって行ったか、日本からノースダゴダ州の飛行機直行便はないので、東隣のミネソタ州のミネアポリスまで飛んで、
はい、
ね、この辺がここだね。
そうですね、
それでも単位あるよ、
うん、
でこっから車で行った。
やっぱりそこから車なんですね。
車でしょう。でファーゴに到着して博物館はどこにあるのか地元の人に聞いてみると、なんとショッピングセンターの中にある。
うん、
博物館がショッピングセンターの中って思うよな。
みんなに来てもらいやすいように
ということなんですかね。どんなんですかね。なんか権威がなさそうでしょ。で見つけたと、こんなもんで博物館つわけつぐらい、ショッピングセンターの通路に沿ってまあ大したこともない陳列ケースがこう置いてあって、あ、で4畳半くらいのちっちゃい部屋に、が博物館になっていると。係員なんか一人もいない。
あ、そうですか。
で1時間ほどブラブラしたけど見学したのはオラだけだと。
行ってみてびっくりですね。
大勢の人がまずその通路を歩き去ってしまうと、でファンオの人たちは宮城でいるんだべかって思うぐらいで、まだわざわざ来る人もいねえんだろうけどね。
そういうことでしょうね。
でこういう時にわあここまで来たんだぜっていうので写真を撮っておきたいので、
はい、
得意のおばちゃんに、通路を歩いてるおばちゃんに、
うん、
私ここを見学するためだけに日本から来たんですって言うと、もちろん嘘なんだけど、ね、ついでにいろいろするんだけど、あらまそうと言って、撮影してくれたと、
うん、
で博物館の隣にスポーツ関連の衣料品店があったと。有名なスポーツ選手の背番号が書かれた T シャツなどが売っていると、でマリスのものを買おうと思ったらない。
なぜ
でマリスの背番号の9、
はい、
ヤンキースの永久欠番。
あ、そうなんですね。
しかもここはマリスのふるさと、
うん、ないなんてありえない。
それなのに隣の州の野球選手の T シャツだね。おいおいって、
うん、
マリスを野球殿堂入りさせたいんだったらもっと力入れるよおめたち。
そういうことですよね。言いたくなります ね、 それ。
まあ野球殿堂入りしようがしまいがマリスは
うん、
の偉大は差は変わらないと、まあ、ファンゴの人も全員そう思ってるのかもしれ
ん。はい、マリスさん、
ね、
それではプラスワンです、
うん、追悼コニーフランシス、
はい、
まず声がいいでしょ。伸びがあってね。
そうですね、
でさ、おとといかけた空に口紅もう大好きなんだけど、
はい、
今日のやつが一番かな、うん、ほらはね、
っていう
の
はね、
あのよくほら、
はい、
放題つけるよ日本題。
そうですね。
で、変ってこれなのつけたりするんじゃない、うん、でも今日のやつは現代が Too many rules、う
ん、たくさんの規則が、
うん、メニルールがありすぎるっていうわけですよ、うんうん、つまり、高校生ぐらいが主人公でしょう、うん、うちのパパとママはうるさいのよ、
うるさいのよ。
それが電話になるとお父さんが出て、うん、 おめ娘のなんだ誰、まあ、まあ
誰にでもある経験ですよ ね
今はねみんな携帯だけど、は
い、
そうやって
家電しかない時代は ね
その帰宅時間は何時だとかいっぱいうるさいだから too many rules、
はい、
で日本大がこういう大ですよ、
はい、もうこれはこの名前放題をつけた方に大きな拍手ですか ね
でしょ
素晴らしいかと
思いますで この、はい、曲もいいし、
はい、
オラのベストワン
ですか、はい、ではお送りします。コニー・フランシス、大人になりたい Too Many Rules。